みんなのダイエット。この番組は6年ぶりにもかかわらず聞いてくださる方がいることに感謝の念を忘れずにお送りするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
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 はい、もうなんか通常モードに入ってきました。はい、1回目はねやっぱりどうしても久々だしっていうテンションがあるんですが、もうこっから通常モードなのかなっていうのが妙に緊張します。はい、1回目よりなんか今日緊張してるかも僕みたいな感じです。
はい、
はい、もう先に言っちゃいますが、お運動できてません。
あ、逃げたな。
そう、最初に言っとこうと思って。ああ、
もうあなたが最初に行くときは大抵だよね。
もうこのパターン見透かされてるよね。最初にって言った瞬間にこいつ逃げるなっていうね、まあ常套手段になってきちゃってるんですが、っていうのも、はい、なんか今年梅雨長くないですか。なんかいつまでも天気が落ち着かず、ただ、はい、僕が住んでいるこの横浜はそんなに大雨とかっていう感じではなく、
はい、
1日のうちに、まあ、1時間2時間雨が降って、あとどんより曇りっていう日がずっと続いてて、でもどこで降るかは分かんないから、
はい、
自転車で乗ってくのができないっていう言い訳を、
言い訳になるんですね。関東はなんか気温が低いと聞いたんですが。
あ、そうですね、まあ、ちょっと暑い時もあるんですけど、やっぱどんよりしてるせいかあんまり暑っていう日がないんです。
へえ。
例年に比べて低いです ね、
ですね。
僕が主に生活しているエリアって割と日本でトップクラスを争う暑さを、
ああ、そんな
毎年弾き出すエリアではあるんですが、
はい、
今年30度に行ってる日がおそらく7日あるかないかくらいです。
あの優等生のエリアなのに。
はい、もう本当にあの温度階で言ったらラサールぐらいの、ラサール改正レベルのお話ではあるんですが。
永井先生 お住まいなのは
群馬県の高崎市というエリアで、お隣があの埼玉県の熊谷市っていうところもありまして、
はい、ニュースで出てきますよね。
はい、あと群馬県でいうとあの館林市っていうところもたまにですね、あ、ポッと急にランク外から
出ます、
飛び出してくるエリア、は
い、で、あの私が聞いてる TBS ラジオの、安住紳一郎の日曜天国では、熊谷ホットブラザーズだったっけ、なんか市長さんと、あの、はい、館林の市長さんと熊谷の市長さんがなんか親戚関係かなんかなんだよね。
そうなんだ。
なんか奥さんの義理のなんとかみたいな話になってきて、
うんうんうん、
なのでホットブラザーズでだから両方気温が高いんだみたいな話になってたりするのを、九州の福岡の鉄道でも聞いたことがあるぐらい暑いところだと聞いております。
そうですね、熊谷駅に関しては確か駅前に暑いぞ熊谷って書いてある温度計が確か
見たことある気がする、
はいはい、飾ってありますからね。で、あの地理的な関係でいうと熊谷市と館林市自体も割と近いというか、隣までは行かないんですけど、一つ二つ市を挟んでっていう感じのエリアなので、
はい、
まあ、あの軽めの亜熱帯っていう感じでですね、はい、過ごしているのが今年は本当にあの割と過ごしやすいと言いますか、うん、太陽が出てる日が本当にだから少ないですね。半助さんのお住まいのね、横浜のあたりも今ロンドンみたいになってる感じだなと聞いてましたけど、
はい、
なんか日照時間がすごい少ない、数パーセントとかって話ですよね。
だからお米とかもあのすごく発育が悪くて困るみたいなことを農家の方が言っているのもちょっと見ましたね。
心配ですね。で、その哲夫さんのいらっしゃる九州、場所によっては大変なことになってるっていう
らしいですね。はい、なんか熊本
とか、鉄道とかは大丈夫ってこと。
私の福岡県、さらに真ん中の福岡市のは大丈夫です、はい、はい、
うーん、
はい、ただ梅雨、全然梅雨らしくなく雨が降ってないんですよ。
あ、降ってないんですか。
はい、 梅雨入りも観測史上最も遅いって言われるぐらい遅くて、
はいはい、
で、もういつもだったらこ今日収録しているのが2019年7月23日なんですが、だいたい7月14、15の博多山笠あたりからこれぐらいの間のどこかで梅雨明けをする感じなんですが、
はいはい、
だ
い
たい梅雨入りがなんか関東よりも遅かったんですよね。
あ、そうでした、
はい、九州南部とか近畿関東行ってそれから思い出したように、あ、忘れとったって形で九州北部入って、
そうだその九州が入ったニュースを見て、はい、あれって思ってこっちも入ってたよねみたいな、あれって思った記憶があります。
それぐらい一番遅くて、で、入った時にちょびっとだけ申し訳程度に降ってずっと降らず、先週の、選挙の日に台風、はい、が近くに来た県で、
あ、
まあ降って、でも台風も暴風でもなく、でまた、降ってないです。かといって超高温でも確かにない。ちょうど去年の今日が、去年の昨日が、九州で最高気温が出たりしたんですけれども、土曜日だ、7月20日2018年、去年の7月20日が 38.3 度という観測史上、九州の一番かなんかを取った。結構永井先生のところに負けてないぐらい近い
ですね、
うん、そうですね、
去年は暑かったんですが今年はそこまで降ってないけど、そんなに暑くもない。
その暑くないっていうのは動きやすくて助かるんですけど、
はい、
その僕的にはその仕事に行くときに自転車乗って帰りも必然的に乗るっていう、そこで運動したいんですけど、今降ってないから行っちゃうと帰り降ったら濡れちゃうよねみたいなところから自転車が今使えなくて、どうしても運動がね、したいんですけどできないみたいな、続いてるなっていう自分で言っててなんか笑い出しちゃいましたが、だったらプール行けよっていう話なんですけど、はい、今週は動けておりませんっていうのをあらかじめ言っておきます。で、今週ですが、冒頭に私たち3人の自己紹介を改めてさせていただこうと思います、はい、っていうのは、6年でしたっけ、はい、しれーっと散々休んでおきながら前回再開でしれーっと始めておりましたが、ここから聞いてくださってる方の方が圧倒的に多いんじゃねえかということに気がつきまして、私たちが何者なのかということを知らずにお聞きいただいている皆様に申し訳なかったなという反省から、今週私たち3人が何者なのかをまずご紹介させてください、
はい、
で、私半助、この番組を配信しておりますポッドキャストステーションスクランブルを始めた、
はい、
言い出しっぺです。で、この番組みんなのダイエットも僕がお二人にお声掛けして始めた感じになります、
はい、
私は、横浜に住んでおりまして、もう50突破したおじさんです、
はい、
仕事は、まあ、カメラマンだったり、ネットの関係のお仕事だったり、なんか何でも屋さん状態になってしまい、いろいろやってます、
はい、
でこの番組的に言うと動くことは嫌いではないです、あの運動しない、運動なんかしたくないっていうことではなくて、動くことは大好きなんですが、それ以上に食べることが大好きです、ラーメン大好き、お肉大好き、炭水化物大好きなので、動くのは嫌いじゃないんですけど食べる方が多くて、出ていくものより入ってくるものが多くなってしまい、太ることが多いです。
お金だったらいいのに ね,
ね
カロリー
そう、カロリーを溜め込んじゃう、タイプです。なのでこう永井さんにつどつど助けを求めてこの番組をやっている この番組がないと太るということを証明してもいますし、やっぱり番組やんないとなっていうことで、この6年溜め込んだカロリーを永井さんに吐き出すお手伝いをしてもらおうということで再結集した次第でございます。
すごい理由で再結集してたんです
そうで、まあね、これは哲夫さんも感じたかもしれないですけど、番組やってないとやばいですね、
はい、
僕らね、それをすごくこの6年間実感したなっていう、あ、こうなっちゃうんだっていうことで、番組しないと太りますっていうのを2人で証明しちゃったので、
本当ですね、
はい、なので、まあ、この番組再開をして、改めて皆さんと一緒にこう番組の中で痩せていく様子を楽しんでいただきたいと考えています。で、僕と哲夫さんがまず知り合ったんですが、僕はもともと哲夫さんの番組、はい、ミュージ君のリスナーだったんです。
いきなりミュージ君なんですかクリラジさんじゃないんですか。
あ、クリラジの中で最初ミュージ君だったじゃない、あのあれだ、もっと言うとクリラジに参加されてる文蔵さんという方の番組を聞き、そこから文蔵さんがクリラジでも番組をしてますっていうのでクリラジに行き、
そうだったんですか。
ですね。で、その中の聞き始めは、まあ、その文蔵さんが参加されてる番組、クリラジで配信されてるムンコロっていう文蔵さんが参加されてる番組が最初なんですけど、
はい、
次ぐらいじゃないかな、ミュージックを聞いたの。
あら、まあ、そうだったんですか。はい、
一気にバーッとクリラジのいろんな番組聞いたんですけど、まあ、その中でポッと、早いうちにその安定してこう楽しみに聞くようになったのがやっぱミュージックだったので、
ありがとうございます。失礼いたします。はい、
哲夫さんの番組を聞いていたリスナーだったんです。で、そこからいろいろご縁が広がり、まあ、僕もそのクリラジの配信している番組に参加させていただくことになって、哲夫さんと一緒にアップルンルンという同じ番組で参加させていただいて、
はい、
そこからいろいろお話をさせていただくようになって知り合いました、
はい、
で、永井さんとは僕が、はい、仕事個人で、あ、そう、僕は一応個人事業主です。なので、個人事業として、カメラマンだったりネットの仕事だったりさせてもらってるんですが、僕のお客さんで群馬のお客さんがすごく今お世話になってるお客さんがいらっしゃるんですが、そのお客さんの紹介で永井さんが当時お勤めだった会社のお仕事を紹介していただき、そこで永井さんが担当窓口になっていただいてやり取りをしたのがきっかけ で、ね、そこからがね、こんな風だったですよって今永井さんからさっき教えてもらったんですが、正直言うとそのお仕事で知り合ったとこは覚えてるんですが、そこからなんで急激にこんなに仲良くさせていただいてるのかあんまり覚えてなくてなんか一緒にいろんな美味しいお店を紹介してもらって一緒にご飯を食べた記憶がいっぱいあるんですけど、
そうですね、ハンスケさんがやっぱりお仕事の関係で群馬というかの高崎っていう僕が主に活動しているエリアに来ることが割と頻繁にあった時期がありまして、
そうですね、はい、月1回は行ってたんじゃないかな、2回3回行ってた頻度の時もありましたし、まあ、最低月1回は行ってたっていうぐらい通ってた感じだったので、
でそれであのご飯食べようっていう流れになるんですよね。
なんかね、そうで、あの永井さん、その紹介していただいた永井さんの会社に用はないんだけど、ご飯だけは最後永井さんと一緒に食べて帰る
そして今どこどこで仕事して何時に終わるので終わったらご飯食べましょうっていう
そういう感じのお付き合い、何だったんだろうっていう、
お前はみんなを太らせるのか
ね、なんかあの本当そんな感じで、 こんな私とご一緒にさせていただいているのはなんでだろういいんだろうかっていう不思議な感じですが、まあ僕がお二人を巻き込んでしまい始めた番組でございますが、はい、皆さんのおかげで、皆さんに楽しんでいただく番組になり得る可能性がある番組なので頑張っていきますなんか変なのちょ
っと、はい、その論理的飛躍についていけないぞ
ごめん、はい、ということで、番組的にとはさっきも言いましたけど動くのが好きなので、いろんなことでチャレンジしてるんですけどなのに痩せないっていうのを楽しんでいただくキャラ担当でございます。
あ、逃げたな
キャラ付けとかが入るんですね、
はい、で、続いては優等生担当哲夫さん。
そういう設定だから痩せられないという言い訳を先にするつもりですか、あなたは。はい、今ご紹介いただきました、はい、哲夫一郎と申します。変わった名字で哲夫が名字でございます。死に鉄などの金属の鉄に尻尾を表す尾っぽの尾で鉄尾というのが名字という、なんか日本にも10人ぐらいしかいらっしゃらない。
あ、そうなんだ。
はい、超珍しい。なんか、うん、名字のランキングがあって、うわこんな珍しい人いるんだとか思ってたら、うん、僕よりはるかに上の方だったりして すいませんというぐらい変わった名字です。もう本名をそのまま、うん、なんかネットのハンドルネームにしちゃっております。はい、で、福岡県、九州の福岡県福岡市在住です。年齢は半助さんと同じく50を突破して半助さんよりもさらに上、
うん、です1つかな。はい、
はい、でなんか属性的には半助さんと違う方がいいんだろうと思うんですけど、私も自営業、うん、個人事業主で、
うん、
はい、さらに、うん、さらにネット関係で細々とやってるという、偏りすぎやろという、うん、はい、いやすみません、本当もっと私が違う属性だったらいいんでしょうが、なんかもう2人で永井先生の足を引っ張りにかかってる気がして申し訳ない、うん、聞く人の何の役にも立たないプロパティを持っている状態になっております。はい、私はカメラマンさんではなく、どちらかというと音関係でおりまして、はい、まあ、最初の就職先がゲーム会社のように、ゲーム会社のサウンド担当みたいな、コンピューターで、音楽をやるのに憧れて、だんだん自分が就職する頃になるとコンピューターゲーム会社があってみたいな感じで、コンピューターを使った、楽器は全然できないんですが、コンピューターを使って音を録音するとかいうあたりをやってきた人間です。
はい、
はい、で私は動くのは嫌いです
はっきり言ったな。
もうでも全然もう超めんどくさがり屋、動くのは嫌いです。もう本当にこの番組なかったら動きたいと思わなかったと思う、
うん、
はい、なので、音楽もこう体を肉体派とか、 なんかこう汗が似合う感じのジャンルじゃなくて、まあ、かっこよくとクールというか、もうボタンポチだけで済ませたいような、そちらもめんどくさがり屋なもんですから、
はい、
まさか自分が運動するとか全く思ってなかったの状態でした。ですが、まあ最初に参加させていただいて、半分面白半分で参加させていただいて、そしたら一旦少し成果が出たんですよね。それが面白くてというか、
うん、
戻りつつあり、戻った中でもまたなんかちょっと参加させていただきたいなというか、
うん、
ちょうど参加させていただいた後ぐらいにネットとかでその脳を鍛えるには結局体を鍛えるしかないみたいな話とかを聞くようになったりして、う
ん、
ここに参加させてもらっててよかったなと、
うんうん、
そして半助さんは雨だったから太ったみたいな言い方をしましたが、私は、はい、さっきもあったように収録がなかったから、あれ次の収録お誘いかからんなと思って待ってたら太ったというふうに思っております。はい、
そうですね、はい、まあ、でも本当番組がなかったみたいな、太る一方みたいな、
ということでお願いしますよという感じでございます。はいはい、私は体重は全く気にしてなく、ムキムキにもなりたいわけでもなく、なのでウエストだけ、はい、なんか白の T シャツ着ても恥ずかしくなくなりたいなと、
うんうんうん、はい、それも当初から言ってましたね。
そうです
ね、体重は、
体重は全く、はい、なのでそこだけ、はい、 ということで中先生またよろしくお願いしますと。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
ということで、私たちの導き手でございます、救世主というか私たちを救ってくれるこの方、永井先生でございます。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。ということでただいまご紹介に預かりました永井でございます。はい、もともとですね、なんで男性3人で、しかも、まあ、そろそろいい年齢の男性3人で、ダイエットの番組をやってるんだっていうところからではあるんですが、もともと僕がお仕事で、まあ、ダイエット専門のインストラクターをしておりまして、で、その後そこで所属していた会社の人間が独立をして、美容関係のお仕事をすると。
はいはい。
で、そこで僕も一緒に立ち上げながら、その痩せるためのメニューを作ったりですとか、あとは痩せたい、自分でお店を持ちたいっていう方に対しての、まあ、講師をやらせてもらってたりとか、っていうことをしていて、その会社がサイトを持ちましょうっていう時にご縁があって、紹介をされたのが半助さんだったんですね。
はい、じゃあホームページの人だった、はい、人だったんですね、永井先生にとって。
と思ってました。思っていて、で話をしていて、はい、で半助さんがその時に、ポッドキャストをやりましょうって、要は仕事の中で提案をされてたんですね。でその時僕は本当に無知で、何を言ってるんだろうっていうぐらいの感じだったんですけれども。たまたまその時、先ほども半助さんが言われてたように僕が窓口だったのでやり取りをしていて、で僕が体関係のことで地元の FM 局で3ヶ月間ぐらい番組をさせてもらったことがあるっていう、あとは某民放のダイエット商品のコマーシャルをしたことがあるみたいなお話をしたら、いや実は僕こういうのやってるので番組やりましょうよっていう話をいただいたのが最初だったんですね。
なんか思
い出した。で、最初、で最初にとうとうとルールを説明されたんですよ。休んじゃいけない、収録はストックを取っておかなくちゃいけない、ネタはそれまでちゃんと準備しておかなくちゃいけない、ものすごいルールを叩き込まれてですね。
おお、
そんなでしたっけ。
はい、でその時にそこまで行った後に、で何の番組やりますっていう風に投げられたんですね。で僕ができるのが、まあ、自分の仕事に絡んだことだけなので、まあ、ダイエットに絡むことだったらかろうじてお話ができるかもしれませんっていう話で、あ、いいですね、じゃあそれやりましょうっていうことで番組が出来上がり始まり、で、まあ、当初多分番組が始まって何ヶ月かして、はい、僕が一人で多分事務所を持たせてもらってそこで仕事をしている時期があったんですけど、はい、半助さんがある日突然九州から月尾さんをテイクして群馬県に現れるっていう荒技をやってのけたんですね。ここで初めて月尾さんにお会いしたんですよ。
はい、途中で雪道遭難しかけながらたどり着いて、いきなり膝の屈伸をやったという時ですよね。
思い出してもらいました、ハンス。
すっげえ暑いんですけど。はい。
っていう紆余曲折があって番組が始まり、
はい、
で僕もですね、まあ、ここまで来たんで、ね、個人事業主の方がお二人続いておられて、じゃあお前の仕事は何なんだという話になった時に、僕はフリーランスで今インストラクターをやっているということになりまして、3人揃って個人事業主でのお仕事をしているっていうことになります。
まあ論理的な発想があったらこんな組み合わせの番組にはならんわな。
っていうかさ、今話聞いてちょっと汗吹き出したのは、永井さん捕まえて何の番組しますって聞いてたっていうね。
やりましょうが最初で、で何の番組やりますって話を質問されたところから、
永井さんに向かって何の番組やりますって、どういう、何考えてたんだろうって。
本当だよ、そこで違うこと言ってたら俺痩せてなかったよ。ありがとう。
ラーメンの番組、
その前に僕食べる番組やってるんですよとか、そういう話をいただいてた。
ああ、 ああ、
そうだよ、さらに食べに連れて行ってたってことはそれはありうる話だったわけでしょ。
そうだね、
ネタになるって言いながらどこかで紹介をするっていう体裁で、うん、まあ、どこかにご飯を食べに行くっていうのがあるんだ、揺り戻しなんだなって思いながらですね。食べる分をリセットしたいんだなっていう。
そうですね、
だってこのまま群馬の美味しいラーメン屋さんありませんかで群馬ラーメンの番組にだってありえたわけでしょ。
ありえたんですね。その多分そうやって聞いてたっていうことは多分そこら辺を考えてたのかもしれないですね、当時の私は。ね、はい、
最初は本当にあのただただ勢いで、あと半助さんがその当時あの番組をもう少し増やしたいと思っておられたらしくですね。
そうですね、あの頃はそうですね、はい、
はい、なのでとりあえず何でもやりそうなやつに声をかけてまずは番組やってみようっていうスタンスが割とあったんですよ。
ああ、いや、うん、まあ、あの増やしたいっていうのはあったけど誰でもいい感じではなかったのはなかったですよ。それは永井さんの人柄を僕がこうバシバシッと見抜いて、あ、この人しかいないっていうね。
ふーん、
確か僕がそう、あの仕事をしている時にそうやって番組に出たことはあるんですよね、僕もみたいなこと言ったら、あ、そうなんですか、じゃあいいですね、番組やりましょうっていう流れになったんですよ。
早かった。
はい、そこすごく早かったです。だから、ね、よくわからないけど喋ってたことがあるんだったらとりあえず何かできるだろうっていうのであの白羽の矢が立ったんだなっていう認識
だったんですね、
思ってます。いや、おそらく多分記憶はこれ変わってないので、多分そのままのお話で半助さんの脳内にも同じようなことが蘇ったんじゃないかと思ってるんですが。
まあなんかちょっとね、あーって言われる端から端から少しこういろんな光景が蘇って、そのすっかり忘れてる自分が申し訳ないというか恥ずかしいというか、どうしよう俺みたいな状況で聞いておりました。確かにおっしゃる通りでございます。
聞けば聞くほど腹が立つけどありがとうって感じだね。本当にまともな考えだったらこんな番組にならなかったっていうことだよね。
つうか、もともとその哲夫さんと永井さんを知り合ったのってスカイプ越しだと思ってた俺。俺合わせてたんだっていう。
はい、あのその前に哲夫さんっていう人がいるんだっていう話は3、4回伺ってはいたんですよ。
はいはい、
でもあのたまたま哲夫さんがこっちに来てるからって言って、でもたまたま来てるから合わせようって思う距離ではないんですよ、本来半助さんと僕の距離も。
そうですね、
はい、だいたいまあ200キロ弱は離れてるので普段
結構無茶しましたね。で思い出してきたんですけど、はい、その後空港に送るときにすげえギリだったような気が。
そうだと思います。
うん、
でそんなことまで思い出してきてしまいました。はい
はい、
はい、でなんかだんだんこう汗が止まらなくなってくるので、でこの番組ちょっと話変えちゃっていいですか。永井さんなんですが、この番組のまあ一つ大きな柱というか、僕すごくこれが好きなんですけど、永井さんの考えとして、そのダイエットって一時するもんじゃないんですよっていう説明をいただいてこの番組を始めています。はい、ずっと続けていくものっていうことなんですよね。だからその一時頑張ってできることはまあダイエットじゃないとは言わないけど、その本来のダイエットの形じゃないっていうのを教えていただいて、あ、すごくなんか納得したっていうのと、あとストレスフリーっていうその考え方が僕すごく共感している部分で、はい、永井さんはそういう考えのもとでいろいろと教えてくださっている方です。で、はい、その永井さんがいろいろと私たちにアドバイスをしてくださるのがみんなのダイエットということで、この番組は永井さんのそういった考えのもとやっていく番組ですので、ぜひこれまでダイエットやってんだけどうまくいかないとか、哲夫さんのように動くの嫌いなんだよねとかっていう方も、ぜひあの聞いてくだされば何かヒントが必ずあると思います。 なので、こんないい加減な私が3分の1を占めてしまっておりますが、その分永井さんと哲夫さんがカバーしてくれるので安心して番組をお楽しみいただければきっといい結果が待っていると思います。よろしくお願いします。
ゴールの周りに張り付いてるフォワードみたいな感じですね。ボールが来たら俺はシュートを決めるからそれまで頑張って守れっていう。
なるほど。
ということで、まあ、本当にお二人でオムに抱っこな状態なんですが、まあ、言い出しっぺである以上私も頑張って動いていきますので。
その程度かい。
あの今の話だったら言い出しっぺだから頑張るしかないなっていうニュアンスがちょっと強めに出ちゃうので。ただあのそうは言いながらもあの半助さん努力型の人ですからね、やるところはやりますからね、そこに関しては、
まあ、食べるときも食べますけどね。はい、ということで、まあ、あの、まあ、私はその動いてるのに太っちゃうキャラでまた通していきたいなと思いますので、そこら辺を楽しんでいただけるよう頑張っていきたいと思います。食べるぞって宣言してるような、うん、ね、感じですが、まあ、でも本当切実に今は、ね、この6年間にために貯めた分を何とかしないと本当にやばいなっていうところに来てますので、頑張って痩せていくように、それがこう皆様のね、ダイエットの何かヒントになるように頑張ってきますので、ぜひ楽しんで聞いてください。
雨さえ降らなければ
雨さえ降らなければやりますよ。まあでも今梅雨だからね、しょうがないよね。
あら、えらいかすると。
っていうところでございます。ということで、初めてこの番組にたどり着いてくださった方、これまで聞いてくださった方、これからまた配信続きますので、ぜひ楽しみに聞いてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、今週私の成果発表をしていきます。
お、
運動ゼロ、雨だったから以上。っていうのは
砂漠に暮らせ
っていう、あのね、これ本当ね、再開するタイミング、まあ、誤ったなと思って。それまで
前回すごいいいって話だったね。再開したタイミングは、
はい、おぼし、ちょっとびっくりしました、
ね、おぼし飯までいう話来たのにぶち壊したよ。
あのね、本当でもね、再開するちょっと前まで結構頑張ってたんですよ僕ね。それまで動いたりとかしたら、あ、これでな、番組あったらすげえ自慢できんのになって思いながらいつも動いてました。で、再開した途端動け、てかね、こうもともと動けない予定だったんですよ。
あの
そんで、あの、あ、後半ちょっと動けないから今のうち頑張って動こうって動いてたのが、それを成果発表に使えないじゃんっていうのに今日ネタ帳を書いてて気がついて、あ、週変わっちゃってるしみたいな、そんなショックを受けていたので、何か理由をつけなきゃってなった時に天気予報のニュースで梅雨明けがみたいな話、あ、これだって思ってちょっと冒頭にお話をさせていただきました。ということで、雨だから仕方がないので運動できてません。
はい、
ということで、成果発表いきます。
はい、
お願いします。
19年7月23日半助の成果発表です
よっ。
体重からいきます。これ参考値、これまでってね、前回配信分のところから数字を比較させてもらっていたんですが、この番組で最後に僕が成果発表で発表した数字が、前回体重 79.5kg でした。
これが6年前。
6年前、
はい、
今週の体重じゃん 86.5kg 10kg。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます、
この13年5月7日の成果発表から比較するとプラス 7.4kg です。
あ、でもなんか前回、ございます、前回94聞いてるとなんかおそこまでないじゃんっていう気がする。
はい、そのおっしゃっていただいたその94、
はい、
計算してみました。永井さんとこう番組をやらないとどんだけ太るか、マックス値の比較を出すとなんと 14.5kg も増えておりました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
14.5 ってすごいよね。びっくりしました。 14.5 って、
はい、僕も聞いてびっくりしました。
ちょっと違う人になってるね。中にちっちゃい宇宙人とかそういう話がありましたけども、そもそも違うじゃんお前っていう感じでした。我ながらびっくりです。続いていきます。体脂肪です。体脂肪率、その最終発表時が 19.8% でした。
はい、
今週の体脂肪率じゃん 23.0%、
3.2% の増量です。
お疲れ様でした。
これ体脂肪率なのです。まあ結構ねデコボコしたりするんですけど、それでもやっぱコンマいくつとかですよね。まあ 1.1 なんぼとかだったと思うんですよ。 3.2% ってもうやっぱりちょっと次元が違う感じがしますが、
まあ、ここに関しては何パーセントっていうよりも何パーセントを超えてるか超えてないかで考えた方が間違わないかもしれないですね、うん、なので今 20% を超えたっていうことは結構ボリュームを伴い始めてるっていうことですからね。
ああそういうことなんですね。はい、そして成果発表の最後の数字でございます。ウエストいきます。哲夫さんのお話にもありましたが、体重を気にするよりもこのウエスト重視で僕も行きたいです。
そう、
やっぱりウエスト、まあ、体重、僕は哲夫さんみたいに体重は全然平気っていうことではないんですけど、でもやっぱりそのウエストが変わることによって着るものとか変わるじゃないですか。あの洋服屋さん行った時にないんです、うん、あこのズボンかっこいいやんと思うけど、いやサイズないしみたいな、すごい切ない思いをするので、このウエストが変わると随分そういうところ変わってくんじゃないかなって、つい最近スーツを買ったんです、
う
ん、買わざるを得なかった状況もあって、できればもうちょっと痩せた時に買いたいってずっと引っ張ってきたのを、もうでもいい加減だったら買わなきゃっていうのを大きいので買っちゃったのがショックだったんです。買いに行った時負けた感ないですか。
あるでしょうね。
うわそうかこっちか俺っていうね、結構数ある中から大きい方を選ばなきゃいけなかった自分がすごくショックで、なのでウエストやっぱり補足したいよねっていうところでやってます、う
ん、はい、
はい、その重要な数字ウエストを発表いきます。
はい、
最終発表時が 89.8cm でした。はい、今週のウエストじゃん 102.5cm、
12.7cm の増量です。
お疲れ様でした。大台に持ってきましたね。
そうなんです、そうなんです、3桁だわと思って測った時びっくりしました、スーツを買いに行った時に僕この89の印象がずっと残ってそのまんまだったみたいで、はい、最初に店員さんに声をかける前に自分でバーッと見てたんです、 で身長とウエストと、まあ、あの肩幅などいろんな細かい数字は抜きで、身長とこのウエストだけでおおよそ探して当たりをつけとこうと思った時に探してたのが85センチで探してました。102センチなのに、
はい、あの85は割とあの通常体型とかあの一般的にあの中肉中背って言われる人が選ぶぐらいのサイズだと思います。スーツだと
この開けた感っていう話もしましたけど、すっげえ恥ずかしかったです。
お店の人がおいおいお前は恥ずかしくないって思いながら見てたでしょうね、後ろからね。
ちょっと測ってみましょうかっていう、その、まあ、女性の方だったんですけど、
向こうから言われたんでしょ。
そう
だから違うよ、お前がいるのはそこじゃねえよっていう
多分そういうことで声をかけてくださったんだろうなって言って、
あの京都の方がお宅の息子さんピアノがお上手になられましたねっていうのはピアノがうるせえよっていう言葉のように、
そうですね、うん、
サイズを測りましょうかっていうのはお前そこじゃねえよそんな痩せ型体型のとこじゃねえよって
どこ立ってんだお前みたいな、うん、そういうことだったでしょう。すごい恥ずかしかったです。その時も汗かきましたけど、はい、びっくりです。3桁いってましたっていうね、12.7 センチ増えるってね、成長期の子供じゃないんだからみたいな、我ながらびっくりした次第でございます。本当にだからこの番組をしていないと僕たちこんだけ成長しますっていう、
タチ言うな、
え、一緒で
僕たちこんなに成長しますって言われる僕はあの若干脅迫されてる空気が漂うんですけど、だからやれよっていう感じに、
はい、いや、あのタチだと思いますっていうことで、
タチです。
哲夫さんバトンタチです。
はい、たちです。
はい、はい、
先週収録から今週ちょっと飲み会もありまして、そうですね、確かに、動き先々週ぐらいは動いたんですが、先週から今週は運動2回、
あ、でもしてる、すごい、
行きました、今日も行ってきましたよ、
素晴らしい、
はい、ただ私は本当に秋っぽいので、もう今ツイッターでつぶやくように久しぶりにしました。ですからツイッターでつぶやかないときはやってないと、はい、継続とかね、いうのが無理な人間なので、はい、シャープ、
そうですね、
はい、みんなのダイエットということで、はい、ハッシュタグシャープの後に数字で37、そしてダイエット DIET でシャープ37ダイエットとつけてつぶやいております。はい、もしツイッターされて
る方、そうですね、宣言しましょうね、動いたらつけてツイートするということで、ツイートが上がってこなかったらサボってんなこの2人っていう風に、あ、また2人にしちゃった、サボってんなこいつっていうことで、
いや本当は2人です、はい、
いうことで見ていただければっていうのと、あとぜひ皆さんもね、動いた自慢をしていただいたり、わかんない、なんかうまくいかないんだけど永井さん助けてもありだと思います。あと動きたくねえな今日サボっちゃおうかなっていうのもありです。
ありなの？ありなの？
ありです。です。まあ、やっぱそこでストレスフリーにしていきましょうということで、みんなでいろいろ開けてくださいということで、さ
あ、ストレスフリーがだいぶ定義が広くなり
つつあるんですけど、めっちゃ広いし、そうしたのに痩せた結果を出せよ永井先生って言ってる感じがして、むちゃぶりのような気がしたんですが、
このまんま行くと多分僕あだ名がダイエット界のガンジーとかになれる。
はい、ということで
怒らないことをいいことに、
隣人を愛するっていうことで最終的に答えを出そうとするスタイルになりそうだなと思ってちょっと怖いですが、
そのね、これちゃんと配信が続いてた頃、こうシャープ37ダイエットつけていただいて、もうリスナーさん同士でこう結構ねやり取りしていただいて、あ、動けてんだ、頑張ってますね、みたいなやり取りも見受けられたので、そういうような形で利用していただいて、励まして
です、ね、
うん、で、モチベーションにしていただけるといいかな。その、ああ、もう今日ちょっとサボっちゃいそうってなった時に、頑張ろうぜっていう声が上がるかもしれないし、俺も一緒にサボるって俺がつけるかもしれないですけど、まあ、そういった横のつながりで、楽しんでいただけるようまたみんなでシャープ37ダイエット活用してくださいというお願いになりました。
はい、はい、 ということで、はい、運動2回をやりました、
はい、
で先ほど収録前に慌てて走ってシャワー浴びて計測しました、体重が、はい、そうですね、じゃあ2013年5月13日の時には 72.8kg でした。あ、僕身長168cm で、はい、加齢によりだんだん縮んできまして本当縮み出したよ。2019年の2月15日の健康診断だと 166.8、167cm のおっちゃんです、
はい、
その2013年5月13日が 72.8kg でした。今日の計測が、はい、じゃん、 81.4kg。
やった、
すごい嬉しそうな声が聞こえて
そうですね、 14.0kg の増量です。
仲間仲間、
タチおとなしくしてくれタチ、あと2つ喜ばせてやるからまだ笑うのを我慢しとけと言いたくなるぐらい、はい、私も立派なタチですというか私の方がタチです。はい、体脂肪2013年5月13日は 23.9% でした。今日がじゃん 29.1%。
来た、はい、お疲れ様です。
ありがとうございます。
5.2% の増量です。
その嬉しそうな声をやめろはい、タチです。いや
これすごいね、
すごいね、すごいね、感情のとどまり方がすごいです、ね、
今長嶋さんチックでしたよね。
はい、とても、
あ、すごいね、いいね、飛ばすねみたいな感じで
まあまあまあ、でも哲夫さんにとっては言ってみればここまでに関しては消化事項といいますかね、はい、まあ、さまつで気に留めることではないという、
いや、そんなことはないと思うんですが、まあ、で今日き昨日から新しい、体重計になりました。
お
なので体脂肪はちょっと違う可能性がありますよね。
ああ、そうですね、測定機器が変わってくると、うん、
体重はね、あるでしょうけどね、はい、ということでちょっと今日は参考値ということは言えても昨日からの参考値と昨日からの数値でいくと参考値でしょうが、2013年5月13日からはるかに増えております。そこは分かっておりますそして、私の場合、
はい、
一番気にしているウエスト、
はい、
もう笑ってるって声が
いえいえ、
そんなことないでしょ。お口にチェック、はい、
はい、
2013年5月13日は 88.8cm。 パパパーという演技がいいのかアホなのかよくわからない数字でしたが、今日がジャン96.0、
7.2cm のゾロです
。お疲れ様です。
はい、そして
広がりだからね、広がる、はい
広がったのね、はいはい、そして番組、前回させていただいた時に一番成果が出てたのが 79.9cm だったので、
うん、
そこからいくと、うん、じゃん、プラス 16.1。
よかった、よかった、
よくない、よくない、よくない、よくない、タチ、おい、よくない、
いや、なんか俺の 12.7cm だったから2桁だったから、あ、2桁来てくれたと思って安心しました。
安心するな、はい、
サ
ンスケさんを喜ばせるために太ったんじゃないんですが
まあでも本当タチだね、本当番組やってないと本当こんななるんだって、
本当に収録って言ってくれんからもうこんな風になってと、私も人のせいにしたくなっております
というね、まあ番組がないと本当になってしまう2人でございますが、来週以降この数字がどう変わっていくのか、ぜひ皆さんお楽しみにしてください。
番組しだしただけで痩せるの？
痩せますよ多分。
また永井先生に無茶ぶり
はい、あの完全なバタフライエフェクト理論。
俺が録音ボタンを、俺が収録の録音ボタンを押せば痩せるのか。
そうそう、
だったら何回でも押すよ俺は。
いやというかね、はい、あのもっと早い段階、あのまあ、3人でこうまたやっていきましょうみたいな話したじゃないですか。
はい、
もうあのスカイプを切った時から、あもうこれで俺は痩せるっていう、はあ、モードに入ってますので、
はあ、あれでしょうね、赤本を買った時点で自分はその大学に合格したと思う人
そ,、
は
い、それ僕受験生の時思ってました。
一緒です、はい、ありがとうございます。多分みんなもこれで聞いてくださってるので痩せます、大丈夫です。
聞くだけで痩せる、
そう、聞くだけで痩せる番組、みんなのダイエットっていうね、ことですので、ぜひ楽しみにしてください。
え、うん、な 何も、うん、何も処方箋を聞かずに終わって来週痩せれるのか。
じゃあ僕今暑い以外の汗がちょっと出てきてる、うん、
長井先生に振りまくりやん。
なんとかしてくれるかなっていう、もうなんとかくれるかなを聞く前に切っちゃいけないので、
ちょっとそこに関しては少しね、はい、あの触れさせてもらえると、はい、ちょっと気持ちが楽になるなと思います、
はい、助けてください中井さん、
はい、お願いします。
まあ、あのただですね、あのお二人が以前番組を配信していた時は、あのこれはあの何でしょう、社交辞令等々ではなく本当にあの頑張ってくださってたという認識で僕はおります。
嫌味でもなく、
はい、普通に客観的に見て、うん、でちゃんとそれに体がついてきて成果が伴ったというのがまず一つ、
はいはい、
そしてこの生まれた子供が小学校に上がろうかという年月が流れたこの期間で、うん、おそらくお二人とも体の質が大きく変わってきている可能性は高いだろうと。
はいはいはい、
はい、
そうするとあの今までと同じように痩せるためにこれをしようこれをしようって同じようにしていても、うんうん、成果が出にくい、あるいは出ない可能性というのも高いだろうなと、
うん
うん、
まあ、先ほどあの半助さんが僕が提唱している中であのストレスフリーなダイエットっていう話をしてくれたと思うんですが、
はい、
まあ、あのそこに加えたの僕個人的に100人痩せたいよっていう人がいたら、うん、やり方がまあ100通りはあるだろうなと思って皆さんに指導させていただいたりすることが多いので、
うんうん、
当然半助さんと哲夫さんもやり方が変わってくるだろうとは思いますが、
うん、はい、
おそらく今だと代謝が落ちてきている可能性が高いわけです、
うんうん、
今日も言っていい？カレー？
はい。もうこれに関してはでもあの本当にあの誰しもが、ただあの筋肉っていうのは実は鍛えていると、
はい、
何歳でもつくものだったりとかして、あの意外と高齢者なんですけどもボディービルダーで筋肉がピクピクされてる方っていうのをご覧になった方いるかもしれないですが、
はい、テレビで拝見しました、
はい、ただあの筋肉をつけるっていう作業自体はやっぱりあの道のりとしてものすごく大変だったりもするわけです、
うん、
なので今持っているお二人の体のもともと出せる力が100だとしたときに、
うん、
今いろいろな状況があって30しか出せてないとしましょうと、
はい、
そうしたらそれを70とか80まで引き上げることによって今ある体の能力で痩せられたらそれはそれですごくいいじゃないですかと思っているわけです、
うんうん、
なのでそういった形で頑張っていただいて痩せられると良いなと思っております。なので以前ともしかしたら少し体の使い方で変わってくる部分というのがあるかなと思っておるわけです、
うん、はい、
だからそこをあの楽しみながらというか、であの、うん、いろいろな痩せ方が一人にとってもそのタイミングだったり目標によっていろいろな痩せ方があるんだなっていうのを聞いてくださってる方にも楽しんでもらえると良いかなっていう、やっと最後にしてあのまともな話ができたかなと思っております。
お待たせしました、はい、
皆さんが聞きたいのはここなんだよね本当はね、
あのちょっと挟んでおかないと怖いっていうのがありまして、だからあの逆に言うとあの痩せたいと思ってる方っていうのはいつでもどの瞬間からでも痩せられるわけですし、
うんうん、
あとそれを楽しんだ方が結果にも結びつきやすいなっていうのは僕のお客さんを見ててもそうですし、うん、半助さんってを見ててもやっぱりそうなので、なるべくまあ楽しみながら、なんであの、うん、うまくいかなかったことを責めるシステムは基本的にはないと思ってますので、
うんうん、
だからなぜ半助さんがあんなに自分の振るわなかった結果を発表するときにためらうのかはちょっとよくわからないですが
何を今更と、
いつも通りに発表してもらって全然大丈夫だなと思っているんですが、
そうですかね、
まあ、あの逆にいい結果が出たときは多分絶対にあのちょっとニマニマした顔が浮かぶ空気を出しながら発表するじゃないですか。そしたらあ、よかったんだなっていうふうにね、あの自動的に判別ができるわけですからね。
いや、そう、まあ、なんかもうそうすると次回からこうさっきの3秒前から、あ、今週ダメなんだなっていうのがバレちゃうじゃないですか。
ただおそらくもう感じてる方は割といらっしゃるんじゃないかと思います。あ
の、ね、多分ホログラムのようにね、顔が浮かんでくるよ表情が、
うん、はい、ね、そのまあそのダメだった時もっていうのはね、おっしゃる通りで、本当にそのあんまりちゃんと動けててもその数値が上がっちゃったりとかっていうのありますもんね。
それありますで、実はそれがちゃんと動けてなかったりしてるんですよ。
うんうんうん、
なのでそれをちゃんと動くっていうことがどういうことかっていうことが分かりながら動いていると、同じ動作をしても当然エネルギーが出るので痩せやすくなるな。だからちょっとこう狙って動いていくと、今やっていることの効果がすごく成果に結びつきやすくなるんじゃないかなと思ってるわけです。
はい、
だからお二人の今の話を聞いても、はい、僕実はあの全然あの焦りとか恐怖心は全くなくですね、
うん、
伸びしろがあるんだなっていうところだけを理解して
余地だけはいっぱい貯めております、
ね、その方が楽しんでいただけるなと思いながらですね、
ある意味ね、この番組を再開させるためにその減らす分を積んどいたっていう感じです。
開き直ったな
こんだけ落とす材料があるから、
ね、はい、
しばらく番組続きます、
はい、
ということで、ぜひあの、まあ、皆さんも
俺たちは何かあった時には逆走した前科があるんだぞ
そうでしたね、
うん、
まあでもこの数字を見た時にこうね、冷静に見ると本当にスタートラインからスタートラインが見えないぐらい下がっちゃったなっていうね、はい、それぐらいの感じがありますが、まあここを新たなスタート地点としてどんどん減らしていく方向で頑張っていきますので、ぜひ皆様を。メール等もございますので、ダイエットアットマーク p-scramble.jp の方にお送りいただければ私たちのところに届きますので、
はい、
ぜひ永井さんの質問だったり、今こんななんですけどっていうことであったり、痩せ自慢でも構いません。僕たちが羨むようなこんだけ痩せましたみたいな成果が出た時にはぜひお知らせください。先ほどのねシャープ37ダイエットをつけて発信していただいても、私たちの方もチェックしておりますので、ぜひ皆さんで活用してください、
はい、
ということで通常サイクルに入りました。みんなのダイエット第150回お届けしましたのは半助と
鉄尾一郎と
永井でした。
では次回151回で、
ありがとうございました。
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 はい、ということで、みんなのダイエット150回お聞きいただきました、151回ですが、もう早速メールいただきました、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、ケンさんからメールをいただきまして、冒頭にご紹介させてもらっております。私の方からは山行きました。ちょっ
と
この今シーズン秋ぐらいまでちょっとしばらく行けないんですが、今シーズンの1回終わりな感じで1回行ってきました山のお話と、こういうアプリ使ってますっていうご紹介をしてます、
はい、
で哲夫さんはなんか必殺技を教わってましたね。
はい、
なんかいいな、
哲夫のダイエット、
はいみんなのダイエットですよ。
哲夫のダイエットでしょ、はい、これは
なんか
必殺技を育てていいなって思いながら僕もやってもいいかな。
あなたダイエット研究所で教えてもらってるんじゃん。
バレてた、
うん、はい、すいません、あっちも私聞こうと思えば聞けるんですけど。
はい、そうだ、うん、ということで、哲夫さんの方では哲夫さんになんかこっそりと必殺技を教わっていますので、うん、僕もやっちゃいます。多分皆さんもぜひやってみてください。
はい、
っていうことの、中井さんからのご伝授がございます。
はい、
はい、次回みんなのダイエット151回楽しみにしてください。
お願いします。